ペイトン、
こうちゃん、
僕らのリアルな留学ライフへようこそ。
はい、ということで、今週のテーマは逆留学。これは、まあ、聞いたことない人多いと思うんですけど、じゃあ逆留学ってそもそも何ですかっていう説明、ちょっとじゃあペイトンお願いします。
まあ、僕ね、そのカナダの大学に在籍していて、そこから交換留学生として、ね、エクスチェンジスチューデントとして上智大学に来ました。うん、まあ、これをね、まあ、ちょっと、まあ、自分で作った言葉って言えばいいのか分かんないけど、これを逆留学って呼んで、まあ、それを今週のテーマにして話したいと思います。
はい、でまあね、今回パート1は、うん、まあ、その今言ったようにペイトンは、まあ、上智大学の国際教養学部っていう、まあ、最近人気になってきたとこに入ってて、で、まあ、そのねリベラルアーツ教育ってものに対して果たして一体いいものなのか悪いものなのか、まあいろいろね、まあ、逆留学をしてね感じたことがあると思うので、そこら辺をちょっと聞いていけたらなと思います。
それでは Here we go。
ペイトンはその逆留学っていうのはどんぐらいいつからしてるんだっけ、そもそもね。
だから上智大学の前期1学期、うん、だからこれ4月から7月。
ああ、じゃあもう終わりか。
もう終わり、うん、
早いね。あっという間だったね。
いやー、これあっという間とは思わんわ、正直。
あ、そうなんだ、長かった。
正直ね、カナダの大学のワンターム4ヶ月の方が、
うん、
ゆーんって。
あ、そうなんだ。
なんか素早く時間が素早く過ぎてったって感じなの。まあこっちはさ、途中緊急事態宣言とかあって全面オンラインになったり、
まあまあ確かにな、
いろいろあったから、なんかうわ長い4ヶ月だったなって正直思うよ。
はいはいはい。
なんかもう今になってもう早く終わってくれよって。
あ、まあ、そうなんだ。
今収録してる時点ではまだあとテストが一つと課題一つあるんだけども、さっさと終わってくれとしか思ってないわ今。
そんなネガティブな。
まあまあ授業に対してはね。
なるほどね。じゃあその授業に対してのちょっと聞きたいんだけどさ、うん、まあ、今回のテーマね、リベラルアーツって言ってるけど、
Yes。
まあどうだった、その何ヶ月、3ヶ月ぐらい、4ヶ月ぐらい経験して、うん、
まあそもそもね、うん、交換留学生はみんな、ね、国際教養学部、ね、Faculty of Liberal Arts っていうところに入って、
うん、
単位を、まあ、履修して取るんだけど、まあ、そのうち僕は3科目をリベラルアーツの方で取ってて、
はいはい、
まあ12単位分、
うん、
あとは他の学部から取ってるんやけど、まあリベラルアーツ教育ね、正直大したことは学ばない。
おっと、そうなんだ。
うん、
最近結構人気出てるけどね、なんか、
いやなんかとりあえずテーマに沿ってダラダラとなんか議論をするだけみたいな。
ああ、そういうか、そんな感じなんだ。
まあそもそもリベラルアーツの目的ってさ、専門性を高めるところじゃないじゃん、うん、
まあ確かにね。
クリティカルティンキングね、批判的思考を高める。
うん、
だからそれを高めるためのライティングだったりディスカッションをしていくわけじゃん。
そうなんだね、なるほど。
だからなんか知識を得る場所ではないよね、そんな。
まあ、特に大学1、2年生とかになってくるとね、そりゃ、うん、まあ、3年、4年生多分もうちょっと専門性が増してくるからさ、
まあ、
まだいいんだけどね。
うん、そうだよね。
確かにこの今の時点で行ったとしてもね、なんか。
いや、なんか講義行ってもさ、
うん、
別にノート取んなくてもいいし、とりあえず教材読めば楽勝なんよ。
あ、そうなんだ。
うん。で、しかも全部オンラインでやってるから、テストとかはさ、うん、持ち込み OK、余裕だし。
はいはいはい。
まあこれが対面の時はどうなってるのかちょっと分かんないんだけど、
うんうん、
まあ正直自分はだるだるとやってきたなって。
そうなん
だ。カナダの大学よりかは全然楽だった。
その周りのさ、まあそもそも普通に、うん、何、国際教養に入った、普通に受験して入ったって子たちも結構そんな感じなの、うん、それでもその子たちは結構もう苦労してる。
まあそれはやっぱエッセイ書くとかってなったら大変よ。
あ、まあ英語のね、あれがある。
エッセイを書かないといけない授業は多分大変だよ。
あ、
自分が取った科目は全部エッセイとかないから。
うんうん、うん、
あとね、試験もでっかいヘビーなやつはないから。
なるほど、ね。
まあ、その分ちょっと自分は楽してる方だと思うんだけど。
でもさ、思うのはさ、大変かどうかっていうのとさ、
うん、
質が高いのかって全く別じゃん。別に課題が多いからってすごいいい授業ってわけじゃないじゃん。
さ
っき言ってダラダラした授業で課題が多かったらさらに悪いだけじゃん。
いや、それはそう。いや、普通にリアクションペーパーとか多かったもん。
そっかそっか。
うん。
なるほどな。でもさ、それ結構悲しいのはさ、やっぱ上智の国際教養って、まあ国際教養学部っていう中でもまあ結構上の方じゃん、やっぱり。
まあそうだよね。もう印とか、早稲田の印とかと肩を並べてるぐらいだもんな。
まあその結構もうトップの国際教養がそんな感じだと、なんかちょっと拍子抜けな感じするよ。
うん。まあでも、まあ自分は交換留学生だから、それをね、4年間やっていくってわけではないから。
うん。
別に交換留学をしたことは後悔はしてないよ。
あ、まあまあ、そう。
うん。
でも期待よりは低かったって感じ。
そうね。うん。
うん、そっか。
まあ別にね、リーディングとかは結構面白いものもあったし。
うん。
歴史、日本史の授業を1個取ったんだけど、それは本当面白かったよ。
なるほどね。
うん。まあでもこれなんだろうな、やっぱ日本の就職事情を考えたらさ、
うん、
こういうリベラルアーツが人気な理由って結構分かってくるよね。
それはなんでですか？
だってさ、日本の企業で就職するってなったら別に勉強してきた内容って全く関係ないじゃん。
まあそうだね、確かに。普通に就職するなら専門性はそんなにいらないかもしれない。
うん。まあその代わり英語できたらさ、もう期待の人材じゃん。
まあまあ確かに、英語できるだけでっていうのあるかもな。
うん。だからそういう事情を考えたらさ、あ、やっぱこういうのって人気が出るんだなって。やっぱり英語できるだけで違うじゃん、うん、日本にいると。
まあそうだね。なるほど、
うん、
あれもね、僕の友達もまあ結構国際教養行きたいって子結構いたけどさ、高校の時ね。
うん。
そういう子結構なんかまあ留学もしたいんだけど、やっぱ4年いきなり行くとかはちょっとさすがに無理だから、まあ国際教養って言っても結構留学先の大学も結構いいとこ揃ってるじゃん。
そうだね。
だからそこに入って、そこからなんかアメリカのいいとこ行きたいとか、 1年だけでも行きたいっていう子も結構多かったから、うん、まあそういうね、人気のあれもあるから
、うん、そういうのを目標にする受験だったりリベラルアーツを目指すっていうやり方は全然ありだと思うよ。
そうだね。まあぶっちゃけさ、日本の大学って授業つまんないってみんなが口を揃えて言うからさ、正直。多分これ国際教育に限った話じゃないから。
なあ、確かに。
でまあそう考えると国際教育の方がメリット多いかもしれない。留学ができたり、就職でちょっと有利だったりって考えるとね。
うん。
まあそしたらいいのかもしれない。
そうね。
もうそもそもの競争のレベルがちょっと低いって感じになっちゃったけどさ。
うん、だってまあ日本の大学生ってほとんどの人はやっぱ自分の勉強してることに誇りを持ってないじゃん。
まあなんかとりあえず授業出とくか感じで。
うん。やっぱアメリカ、カナダの大学行ってる人はやっぱ勉強してる分野に熱意結構持ってるからさ、みんな。
まあ勉強好きが多いよね。まあその、まあ結構僕たちが行ってる大学がさ、それなりにいいとこだからさ、っていうのもあると思うけど、うん、環境的にもね。そういう子が多いってなると思うけど。まあでも確かに平均的に見るとね、すごいみんな勉強好きというか、まあ、勉強はもう当たり前にしてるって感じで。
うん。
まあ、確かに、国際教養、まあ日本の国際教養学部に行ったら専門性がつかないっていうのはね、そうだね。なんかいろんな自分の興味をね、開拓するにはいいとは思うけど。だって僕の一人知ってる人でさ、まあその日本のね、うん、国際教養学部で、まあ英語は結構できるようになって、ただその、いる間にさ、やっぱりそんな専門的な、なんかこれ興味あると思ったけど、それを専門的にやれたわけじゃなかったから、
うん、
そっからアメリカのね、大学院に進学して、もっと専門的なことをやりましたっていう。
ああ、そういう道もあるんか。
そう、だから、まあそういう道まで考えられると、まあ結構英語もまあ、そもそも結構できるとかね、いろいろ考えていくと、まあ、
うんうんうん
う
ん、
そういうね、こう進路も悪くないのかなっていうのは、まあその人見てて思った。
まあ。人それぞれだからな、その大学出た後の目標とか目指してるところ、
うん、
ね、それに見合ってるんだったら全然国際教養学部目指すのありだと思うし。
そうなんだよね。でもそこの大きい問題がさ、多くの人はそこまで考えてないっていう現状ね、うん、多分とりあえずなんか人気だしいい感じ、名前の響きもなんかいい感じだから、かっこいいからみたいな、リベラルアーツかっこいいからみたいな感じでまあ行く人も多いと思うの。
いや絶対いる。
まあだからね、そこら辺、まあ、高校の間に決めるの難しいっていう、うん、まあ日本の受験の問題もあると思う。仕組みのね。
うん。まあでもね、最後に注意しておきたいのは、 もし国際教養学部行けば海外で就職できるぞって思ってる人はちょっとそれは諦めた方がいいっていうか、まあ諦めた方がいいとは言わないけど壁は大きいよって。
まあなんか大学だけに頼ってたら足りないね、自分で努力が必要。
そう、専門性がないっていうからさ、それがないと海外就職できないわけだから。
そうだね、まああとやっぱ厳しいからね、大
学英語できるってところでスタートライン立てるんだから。
そうだね、そう考えるとまあ海外就職とかはちょっと難しいかもね。
うん、まあこういうところがなんか海外大学の滑り止めになるっていうのがなんかちょっと悔しいな。
あー、まあまあでもしょうがないじゃん、他の大学だともう日本語しかない、逆にオプションがないからしょうがないけどね。
確かに。
じゃあまあリベラルアーツ教育は、まあ、ペイトン目線だとまあ期待以下、正直、
うん、
まあ、結果的にはまあでもこの交換留学してよかったなとは思ってるんでしょう。
まあ楽だったからね、友達もいっぱいできたし
そっか、まあ日本でのね大学生活とか学生生活をね経験してないから、日本のな、うん、そういうのも経験できてよかったのかなというふうには思います。ということで、まあ、今回は、まあ、ペイトンのね交換留学したところから、まあ、実際リベラルアーツ教育がどんな感じなのかっていうね、まあ、現実というかカナダでこう留学生活を送ってる人からの目線でも、ね、リベラルアーツ教育っていうのはなかなか多分聞いたことないと思う、まあ、それは結構新鮮で、うん、割と辛辣な内容ではあったけど、まあ実際こんな感じなんだなっていうのは分かって、まあ僕もなんか、まあそれにね、気づけてよかったなって思いました。
はい、で、次回はまあ、具体的なそのカナダと日本の大学の比較、ね、先生のことだったり、時間割りだったり、キャンパスライフのことについて語るので、そちらもぜひ聞いてください。
はい、それでは次回に
続く。